今朝は、うちにキリストを宿す驚きと題して、山崎先生からメッセージを取り次いでいただきます。今朝のメッセージに元になる聖書の箇所を入江さんにお読みいただきます。
本日の聖書の箇所は、エペソ人への手紙、3章14節から19節です。新約聖書344ページ上の段、エペソ人への手紙、3章14節から19節です。読みします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様になるまであなた方が満たされますように。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。またお帰りなさい。新緑の美しいこの5月の第2日曜日、母の日ですね、今日は。今年アメリカでは大統領選挙ですけれども、歴代の大統領とその母親についてのエピソードがいろいろあります。有名な話の一つは、20代大統領ジェームス・ガーフィールドですね。彼は大統領として就任するその日に、母さんぜひ列席してください、年老いた母に言います。でも私はもう体力がないから無理、断るんですね。でも母さんが欠席でしたら私も欠席しますって。もう仕方ないですね、そういう大統領なしの就任式はできませんので。ガーフィールドはいたわりいたわり母を連れて行きます。正面の高い台の上に母を座らせて演説を始めます。今日の私があるのはこの母のおかげですと。また26代大統領セオドア・ルーズベルト、彼は大統領になってからも朝ごとに自分の母親に短い手紙を書くのが習慣だったらしいんですね。ほんの一言の手紙を毎朝書くんですって。で、出だしの言葉は My precious little mothering、 私の大事な可愛い母さんへと。どれほど母親を慕う大統領だったかが刻まれますね。それから32代大統領フランクリン・ルーズベルト、これまた有名な大統領ですね。彼はずっといつもどこにでも母を連れて歩くのが大好き、母さん大好きな大統領でした。そもそも彼が大学に入るときにね、アメリカでは珍しいことですけども、母親付き添いでもって入学式 日本では結構あるみたいですけどね。そういう大統領であったらしいですし、またハリー・トルーマン、ちょっと古いですけどもね、33代。大事な決断をするときに、ちょっとすいません、母に電話しときたいんですけども、出てですね、大統領になってからですよ、大事な決断のときにですね、母の意見をちょっと聞いておきたくて、参考までにと言って、よく電話していたそうですね。すごいなと思いますけども、それだけ大きな影響力を母親は与えていたのでしょう。 ね、まだこんなんて言われるかも分かりませんけどね、実際お乳飲ませて寝かせて食べさせ着せて看病して、まあ、何よりもしつけですよね、叱って抱きしめてくれた母、まあ、母の愛を感謝したいと思います。座ったままで結構です。今しばしですね、自分の母親を思い浮かべて忍びたいと思います。母は一年中365日お母さんなんですよね。遠く離れても子供を持ってくれています。母の愛に感謝しましょう。今しばしみんなで祈りたいと思うので、感謝の黙想をしましょう。天のお父様、私たちそれぞれの母を感謝します。それぞれのかけがえのない母を感謝します。こちらが忘れても忘れずに朝な夕な気にかけ心配してくれる愛をありがとうございます。我が子の幸せを願って払ってくれた労苦のすべてにどうぞ報いてください。帰り見て感謝の乏しかったことをお許しください。どうぞ母の願い、母の祈りに応えてくださり、ここにおります私たちがそれぞれに悔いのない生涯を全うできますようにお助けください。もう世にはない母も大勢ですけれども、でも我が子のためにと捧げてくれた祈り、残してくれた教訓、どうぞ胸に収めて、その祈りと期待に応える自分でありますようにお助けください。また主よ、ここにおります母親たちを祝福ください。目下子育て真っ最中の若き母親たちにはどうぞ知恵を授けてくださいまして、子どもたちを明るく強く思いやりのある子に育てていけますように。出産を控えている者たちもおります。日々平安をお与えくださり、喜びの日を迎えさせてください。思春期の子を持つ母親には心を通い合わせる特別な知恵をお与えください。青年期の我が子を見守る母親には、あなたの約束を信頼して委ねるより豊かな信仰をお授けください。熟年期の母親たちには、うちに蓄えた人生体験と知恵と思って業界と家族と社会に仕えていく喜びを十分に味わわせてくださいますように。私たちの素晴らしい救い主、主イエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。さて今日はいつものルカの福音書からちょっと離れさせていただきます。母の日にちなんでふさわしいメッセージをと思っておるんですけども、もうまあ30年も前のことですけども、ある朝私は、急に下腹がすごく痛くなって、目覚めました。もう何とも言いようのない重苦しい痛みですね。気配に気がついた家内がどうしたのと、とにかく体をくの字に曲げて、もう痛くて痛くて痛み止めを飲ませてもらって病院に運んでもらいました。はい、いつか聞いたその陣痛の痛みっていうのはこんなもんかななんて考えながらですね、運んでもらってたんですけども、行った先はもちろん産婦人科ではありません、内科ですけども、X 線取ってもらいまして、これはもう尿路結石ですな。 尿路結石初めての経験でしたけども、もう大きさといったらば小指の爪の半分もないもんですけども、でも痛いんですね。尿管にそれが詰まってしまうと、もう本当に大きな驚きでした。忘れられません。とんでもないものを身ごもってしまったもんだと思いましたけども。さて今日のメッセージはですね、うちにキリストを宿す驚き。私がうちに宿したのは石でしたけども、キリストを宿すというね、これは本当に驚きの体験となります。そうそう、今日のメッセージの内容はですね、文字通りキリストをうちに宿した世界一有名なお母さんマリアのことです。マリアさんのことですかってね、クリスマスまでまだ7ヶ月もあるのに季節外れのメッセージですけども、いいでしょう、たまにはね。でもそこに行くのに、そこに行くというのは、そこを出発点としてですけども、今日味わいたいのはこのエペソビトへの手紙の中にあるこの真理ですよ。キリストをうちに宿すというこのことの尊い体験。今読んでもらったんですけども、エペソ 3-14 からもう一遍見てくださいね。ご自分の手元の聖書で声を合わせて読んでみませんか。14から19までゆっくりとどうぞ。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。こういうわけで私は膝をかがめて祈りますという、これは有名な使徒パウロの祈りです。彼は普段どんなことを祈っていたのかなって、いろいろあるんでしょうけども、こまごま渡したこともあると思いますけれども、でもここにあるのは彼の祈りの中心的な部分ではないかと思います。特に17節の前半だけもう一遍ご一緒にどうぞ。はい、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。キリストがあなた方の心の中に住んでいてくださいますように。エペソの教会の皆さん、それが私の切なる祈りですと彼は言ってるんですね。もし彼がこの時代に生きていたならば、でこの教会に手入りがあったとするならば、尾上聖愛教会の皆さん、私の皆さんのための一番の祈りはこれです。キリストがあなた方のうちに生きていてくださいますように、ね、そういうんですよ。これってどういうことなんでしょう。先生、私にはその祈りはどうかと思います。だってもうイエス様を受け入れてますから、イエス様を受け入れたらばもうその心の中にイエス様は住んでいるんだって教えてくれるじゃありませんか。いや、確かに教理的にはそうなんですよ、ね、でも実際生活の中でそうなってるかと問われると、それはまた別のことであ ると思います。信じる者のうちにキリストが宿っている、それはそうだ、そう教えるけども、実生活では昨日も今日もなんかイエス様のお留守で生き生きと自分の真ん中に生きているのは生まれながらのエゴで、ね、時には鬼が住み込んでるんじゃないかってそんなふうに思うことさえある 日常生活があるとするならばね、これはもう一遍聖書を読み直さなきゃいけないと思ってしまいます。頭の中の信仰と生活の中の信仰、大きな差があるときがしばしばあります。さて、それで今日は文字通りキリストをうちに宿した母マリアからお話を始めたいと思ったわけです。そこには私たちは何か素晴らしいメッセージが重ねられているように思うからです。そうです、彼女は聖霊の働きによって超自然の命を自分のうちに宿すのですね。ユニークな体験です。まずこれは夢のような知らせから始まります。まあ、クリスマスに聞いたお話をもう一遍聞くような思いかも分かりませんけどもね。さて、あの出来事は何の前触れもなく起こったのかなと考えますと、いやいや、ある程度の前触れはあったのだと思うんですよね。とにかく親戚筋のエリザベスという、おばあちゃん、おばあちゃんと言っていいでしょうね。もう後期高齢者だったと思いますよ、このエリザベスはですね。あの年になって今妊娠してるってね、マリアの耳にも届いたんですよ、親戚ですからね。まあそんなことってあんのかしら、ね、そして噂によると、あの頃からそのエリザベスの旦那さんのザカリアがですね、物言えなくなってしまったってね、言語障害を起こしてるんですよね。どうしたのかしら。で、このザカリアの筆談による説明によると、天使が現れだったんですね。ザカリアは神殿に仕える祭司でした。ある日、天使が現れた。そして、お前の妻、エリサベツは男の子。ずっとお前たちが待っていたメシア、救世主の前触れ役となるのだってね。そんなことを言われたと、マリアは聞きました。彼女は清い恐れを感じました。敬虔な娘でしたからね。天使が現れて、そういうお告げをしたんですって。家族ともそんなこと話しちゃったことでしょう。そういうある日のこと、このマリアのもとに同じ天使が現れるんですよね。そして、おめでとう。恵まれた方、主があなたと共におられます。あなたは身をもって男の子を産みます。イエスと名付けなさい。ね、この知らせですよ。マリアは面食らいます。処女マリアです。もう驚きと興奮で頭がぼーっとなってしまったことでしょうけども、とにかく目の前にいる、現実に目の前にいるこの天使の言葉、それに戸惑いながら彼女の素朴な疑問を申し上げます。どうしてそんなことが起こるんでしょうか、天使様。私は処女です。まだ結婚もしていません。男の子を産むんですか。天使は答えます。聖霊があなたに臨む。井戸高き方の力があなたを覆う。だから生まれてくる。だから生まれてくるその子は聖なる神の子なのだ。そして天使は言ったんですね。あなたの親類エリサベツもあの年になって子供を宿して、今はもう6ヶ月です。神に不可能なことはありません。素直な信仰を持って彼女は受け止めます。私は主の発したのです。お言葉通りこの身に。こう言って奇跡的な処女解任という出来事が起こるんですよね。それでこの処女解任について、そしてこれを体験するマリアについて、まあ、いろんなことがこれまで言われてきましたので、少しでも時間それに割きたいと思います。つまり3つの間違った態度、これをどう受け止めるか、マリアをどう見るかということについてですね、3つの、間違った受け止め方がありますので、知っ ておくのもいいかと思いまして、いいですか。まず第一はですね、まあ、言うならばおとぎ話の小箱に押し込めてしまう。この話をね、おとぎ話の小箱に押し込めてしまうというタイトルがあると思います。昔々あるところにというね、昔話のあの類に収めちゃうんですよね。昔々あるところにマリアという心の優しい娘が住んでおりました。ある日お花を摘んでいると一人の天の使いが現れてこう言いましたって。なんでそんな風な調子してるんですね。少女に天使のお告げかとね。なんだって後で大きな星が現れた、馬小屋で子供を産んだね、天の合唱とかですね、まあ、クリスマス伝説として受け止める、そういう向きがあるでしょ。日本の多くは、日本人の多くはそういうふうに受け止めてるかも分かりません。あと、まあ、サンタクロースの話やら赤鼻のトナカイの話やら、本当にメルヘンあるいは架空のものもね、ひっついてきますとますますね、もうどうしようもないです。もうイスラエル昔話、可愛いリボンをつけた小箱の中に押し込めて、子供向けの楽しいクリスマスのお話としてね、語り聞かせることも、誰も本気にそんなことは信じやしませんというね、そういうことです。諸書降誕は、実はキリスト教信仰の土台をなす、非常に大切な真理なのですよ。で、これは初代の頃から攻撃されてきました。馬鹿らしいと言って。でもその史実性を論証することができます。聖書の記述はそれを、そうした、非難を吹き飛ばすほど確かなものです。つまり 5W1H がはっきりしている。 5W1H、耳慣れない方もあるでしょうか。5つの W で始まる言葉、いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、 Who、When、Where、Why、What、How、 そして最後は How ですね。 HHow、 いかにして。聖書はこの五降誕の記事を記録するときに、まあ、特にルカは医者として入念にその辺を取材して書いております。いつ、それはアウグストがローマ皇帝であった時代、しかもクレニオがシリアのという地方のね、治めていた支配者の名前も載っています。特定できます。あの時代なんです。どこで？ナザレ。ガリラヤ州のナザレです。生まれたところはベツレヘムです。歴史的に有名なポイントですね。誰が？マリアです。いなずけの夫はヨセフです。共にダビデ王の家系のものです。れっきとした血筋のあるものです。何を？この、お触れに従って移動する、移動した先で出産を迎えるという、あの誕生、そしてなぜ、何故にこのような出産、諸女、諸女解任、それは罪なき救い主となるためにです。通常の男と女の関係で生まれるならば、例外なしに親から罪の性質、堕落した性質を受け継いできてしまいます。DNA の中にね。それでは人の罪を背負うことはできない。この方法のみがイエス様を資格のある救い主とする道だったのですね。そして歯をいかにしてがね、結構詳しく、ルカの1章、2章。記録されているのです。おとぎ話ではありません。もう一つの間違った態度はですね、まあ、興味本位の記事にして癒しめてしまう。スキャンダルの記事のように書き立てると言いましょうかね。週刊誌がやりそうなことですけども、今の時代だったらきっとそうでしょう。そんなふうに書き立てられることでしょう。2世紀すでにキリスト教批判の言葉として、イエスはマリアとローマ兵の間の不義の子供だったのだ、ね、不倫関係で生まれたものなのだ、諸女降誕物語ってのは結局あのイエスが自己弁護のために作り出した話だ、そんなふうに揶揄する者がおったのですよ。面白おかしく、 これも聖書から論証することができます。そうではないということ。マタイ一章、今開けませんけどもね、あそこにはマリアの婚約者ヨセフの苦悩が描かれています。信じきっていた婚約者のマリアが、そんな関係に決して陥ることがない人間であることを彼は知っていました。かといって事実、自分の預かり知らない理由でもって妊娠しているマリアがそこにいるのです。どうしよう。どうしよう。決して晒し者にしてはならない。したくない。晒し者にすればユダヤの掟では石打ちの刑です。マリアは死んでしまうのです。いた仕方ない。離縁して、このユダヤの掟の及ばないところに国外にでも逃がそうと思ったのでしょうか。その決意をしたその晩のことですよね。トロトロっと疲れ果てて眠りに落ちたこのヨセフの夢の中に、天からの声ですね。ダビデの子孫のヨセフよ、恐れずにマリアを妻として迎えよ。その胎に宿っているものは聖霊によるのである。これが証し、明らかにされるんですね。聖霊によるのである。マリアに対しても彼女の疑問に対する天使の答えは、聖霊があなたに望むという答えでしたね。そしてヨセフに対しても、マリアの体内に宿っているものは聖霊によって宿ったのだ、同じ答えです。ヨセフは納得し、結婚へと進んでいくわけですけれども、もう興味本位の記事にして癒しみてしまう、そういう動きを封じたいものです。これが二つ目。そして三つ目。今度はその反対ですね。正反対です。マリアを玉座に押し上げて、祭り上げてしまってね、あがめ立てまつってしまうというね、この間違いです。あがめ立てまつる。諸女降誕をね、認めるだけではありません。もうマリアを高めて高めて高めて、天の女王だと言うんですよ。カトリックの神学者、ベルナルドの主張です。マリアこそ我らの拠り所、希望のもと、天の女王、天の女王様、我らの仲介者。別名ではその神の母マリアって言いますね。イエス様がその本質において神であるならばね、その神なるイエス様を産んだ神の母だというわけですからね。ここまで行きますと、これは果たして聖書の教えか違う。はっきりわかります。神は唯一です。神と人との間の中保者も、仲介者も唯一であって、それはキリストイエスです。まあ、カトリックの方々の中には本当に立派な品性の人格者が大勢いますから、心から尊敬する人たちが何人もいます。けども、この教えは何と見ても聖書から大いにずれております。マリアは仲介者なのだ。だから私たちはマリア様、マリア様とマリア様にお願いするのですというわけですけれども、こういう教えはどこから出てきたのかと言いますとですね、マリアは永遠の処女だったというね、そういう考えから来るんですよ。イエス様を出産するときに処女であっただけでなく、それからもうずっと一生涯処女であった。そして処女マリアの昇天説まで出てきますね。彼女は死なずしてそのまま天に上げられたというね、そういう説まで出てくるわけですけれども、何の根拠もありません。聖書を丁寧に読んでいくならば、マリアはイエス様を産んで後、ヨセフとの間に5人の子供を設けていたことがわかります。その子供たちの名前も聖書に載っています。男の子はヤコブ、シモン、ユダの3人です。でこの他に妹たちもいたとありますから、少なくとも5人イエス様の他にいたわけです。マリアは永遠の処女ではありません。救い主の母として尊敬するのは結構ですけども、崇めすぎては、ね、いけません。マリアは私たちと同じく一人の人間だったのです。さまざまな弱さと罪も持った人間であったのです。マリア様を称える歌を歌ったり、私たちはしませんね。マリア様とお祈りもいたしません。崇めるべきは主のみ。 よろしいでしょうか。さて、それはそれとしてですね、今日のメッセージの焦点はそこではありませんので、このマリアが味わった特権、つまりうちにキリストを宿すという驚き、特に行きたいのです。そして私たちも体験しうる別の意味でキリストを宿す驚き、それに目を向けたいんですね。私は処女です、未婚です、お前はもうじき男の子を産むなんて言われても困ります、どうして子供を産めるんでしょうか。あのマリアの疑問に対してマリアに天使がどう答えたか、その言葉をもう一遍ここで引用しました。どうぞ次のポイント、この2行一緒に読んでみてくれますか。天使の答えです。はい、聖霊があなたに臨み、糸高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますと、こう来るんですね。聖霊が臨み、糸高き方の力が覆う、一遍お話ししましたね。これは創世記一章二節の言葉とそっくりだと。あそこでは原始の地球、つまりまだ生命が一つも誕生してない混沌とした地球世界にね、神の霊がこの水の表を覆っていたという言葉ができます。覆っていたという言葉は、まあ、面取りが翼を広げて、卵の上に覆いかぶさるように、あるいはひな鳥の上に、ね、覆いかぶさるように、覆いかぶさるという意味です。同じ言葉のギリシャ語訳がルカ一章三十五節に出てくる、それが望み覆うというこの言葉です。生命の亡きあの原始の世界にあらゆる生命を呼び出すために働かれた同じ聖霊が今マリアの胎に臨んで超自然的な聖なる命を生み出そうとしておられるということですね。それゆえに生まれるものは聖なるもの、神の子。神の子ということはもともと天の父のそばにおられたお方です。その方が人間の姿をとって降りてこられたのです。どんな感じだろうと思います。全世界を作った作り主が自分のお腹の中に宿ってね、どんな感覚だったかと思いますけど、その驚きはつまり自然の命に超自然の命が宿るというその驚きだったと思います。今私たちの業界には次々とね、若いカップルの間に赤ちゃんが生まれつつあります。嬉しいことです。そして若いお母さんたちは生命創造の神秘を目の当たりにするわけです。もちろん傍らにいて、お父さんたちもそうですし、時には家族の見守る中での出産とかも最近あるようですけれどもね、その感激はひとしおだと思います。自然の命がお腹に宿るというだけでも、そして生まれてくる子がですね、しばらく見ると、ああこの目元お母さんにそっくりだ、この口元お父さんに似てるわとかですね、鼻の形、いろんなところがですね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのいろんなものをここにこう引き継いで DNA の中にちゃんと書き込まれてですね、生まれてくる子供を見るときに、なんて命って不思議なんだろう、こういう命を宿して生み出すってなんて素敵なことなんだろうと感動を私たちは、驚きを体験するわけですけれども、それだけでも神秘なのに、今マリアの処女マリアの体内に超自然の聖なる命が宿るのです。聖霊の技、糸解き方の力の技、預かり知らない力が今マリアの体内に臨んでいます。まあ、先週も御言葉からキリストのご生涯は至るところに驚きがあると言いました。あの時に引用した言葉として英語訳は Amazing であり Wonderful であると言いましたけれども、その言葉はここにもっとふさわしいでしょう。 Amazing Wonderful、 そういう解任であり、そういう誕生なのですね。 で、この子が生まれてきたならば、マリアはですね、天地の作り主におっぱいを飲ませるんです。なんという体験することなんでしょう。私たちの想像を絶することです。そして今日、私たちはこれを昔のあの日の不思議な出来事にとどめたくありません。この中に二重に映し出される私たちの体験、そこに行きたいのですよ。それが第二ポイント。平凡な私のうちにもキリストが宿るという、平凡な私のうちにもキリストが宿るという、この神秘的な体験です。もちろん肉体を持ってではありません。霊においてです。それが天の父の崇高なご計画だったのです。イエス・キリストの命をすべての信じる者の中に宿らせるということ、パウロはね、これこそが新約聖書のキリストの福音の奥義であるって言ってるんですよ。この奥義は長いことね、誰にも知らされてなかった。しかし今や初めて明らかにされたその奥義なんだ。コロサイ人の手紙を見ますと、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みだって言うんですね。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト。英語訳の聖書いろいろ読んできましたけども、一番最近訳されたのがおそらくニューリビングトランスレーション NLT と略しますけれども、これだと思います。そこでこのコロサイ書の言葉を見ますと、 This is the secret. Christ lives in you. This is the secret. Secret というのは秘密という意味ですけれども、それはまた秘訣とも訳されますね。クリスチャン生活の秘訣、秘密、それは Christ lives in you。 キリストがあなた方のうちに住まわれる、生きてくださるということだと言ってるんですね。これ単なる美しい思想ではありません。それを実現したくって天のお父様は骨を折っておられたんですね。イエス様を遣わして十字架で死なせ、復活させ、天に昇らせたのはそれでおしまいではないのです。いやー、行っちゃった、天の高いところにでね、こうでなくて、そのお方が今や聖霊によって目に見えない形で、その天の命を持って信ずる者の心の中に宿ってくださる、毎日ここに生きてくださるというね、その真理ですよ。これは単なる観念ではありません。観念から出発するかも分かりませんけども、ここにまで流れ下って自分の胸の中に、そしてそこからスタートしてじわじわじわと私たちの全身に染み渡って手足の行動に、ね、なっていくはずの真理なんですね。今お話しすることは何度も皆さんに聞いていただきました。もう一遍話すのもちょっとはばかられるんですけれども、私にとってこの真理を初めて体験的に知ったことですので、一つ原点のようなものなのでもう一遍話させてください。クリスチャンとなり伝道に身を捧げるように迫られ、それに応えて東京で宣教師のお手伝いをしていました。3年間でもその宣教師は、かなり年配で日本に来られた方、ご主人の方は面白い人で結構気があったんですが、どうも奥さんがとうまくいかなかった、ことごとにぶつかってしまって、そのやり方が気に食わなくて、私の中には不平がいっぱいでした。きちんぼなんですね。ドケチって時には言ってしまいたいことだしたんですね。そこまでやるかってね。とにかくある時、廊下の、電話機に南京錠をかけたんですから、 治療金払わずに勝手に使う者がいるってわけですね。そこまでやらなかったと思ったんですけども、呆れてしまいましたけど、口論しましたよね。うん、まあそれ一つの例でね、いろいろ他にも気に食わないことがありまして、私はこの人大嫌いになってしまったんですね。でも日曜日とかなんか寝ますと、このミセスも、聖書のお話しますから、私は通訳しなきゃいけないんですけどもね、いつもコロナ禍で葛藤しながらね、何言ってんだよ、自分の生活見てごらんよってね、そんな思い持ちながらね、通訳してたもんですからね苦しかったですよ。でそのうちに、でも主にある家族の姉妹、うまくやっていかなきゃ、愛さなきゃ、愛せますように、天皇お父様、いろんなタイプがあって、人間様々、本当苦手なんです、この人は。まあ、でも愛さなきゃいけない、愛せますようにって必死に祈るんですけども、拉致が開かないんですね。そのうち、ヨハネの手紙を読んでました。その中に、兄弟を憎む者は偽り者である。目に見える兄弟を愛せないで、目に見えない神が愛せるかっていうね、厳しい言葉に出会いました。兄弟を憎む者は偽物だ。偽クリスチャンだ。そうなんですか。でも私って別に憎んではいませんよ、主よ。でも、省略聖書、詳しく訳された聖書を見ますとね、その憎むっていう言葉の後に括弧して、その意味は何ですか。ひどく嫌い嫌悪するものってに書いてますね。ひどく嫌って嫌悪、それに当てはまるな。ミセスが2階から下のオフィスに降りてくるときに階段降りてくるんですけども、かなり体重のある方で、ミッシミッシミッシと音がするんですよ。また来た、顔見たくない苦しかったですね。でもそうやって、でも私は嫌悪してたら偽クリスチャンになってしまう。主よ、どうぞ愛せるように。でもその祈りはなかなか答えられませんでした。でもね、ある日時が来たんですね。切なる求めの中で、このキリスト教の秘訣、クリスチャンライフの秘訣とも言うべきこのところに来るわけですよ、ね、キリストが内に住まわれる。しかもそのことをパウロの場合はね、もう少し丁寧にね、私はキリストと共に十字架につけられた、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。生まれながらの自分、まあ、人を好き嫌いして、気の合わないものはもう嫌っていう、この生まれながらの山崎哲也はキリストと共に十字架で釘付けされた。そして今やキリストが私のうちに生きておられる。その真理がこうじわじわとうちにこう光を放ってきたんですね。そうなのだ、この私はあそこ十字架で処分されて、代わってイエス様がこの中に住んでくださるのか。皆さんそうなんですよね。キリスト教っていうのはね、難しい戒律いっぱい並べられてね、さあこれ全部守りなさいよって言ってお尻叩かれてね、頑張ったらばよっけやった、ね、頑張りきれなかったらあんたお気の毒だけどもって、こうそんなものがキリスト教ではないですよね。非常に高いこの基準なんだけども、それを果たせるのは私たちではない。それを果たせるのはこの地上には一人しかいない、それはイエス・キリストご自身だけ、ね、このイエス・キリストを自分の生活の中にお迎えして、内側に住み込んできていただきなさい。そこにのみ解決がある。まあ、中国人のウォッチマン・ニーという人が書いた本を 読み味わうことを通してそのことがはっきりしてきたわけですけれどもね。ついに私はこう祈りました。イエス様、もう頑張りをやめます。いくら頑張っても愛せませんから、どうぞあなたが私の中に住み込んで、私の手足を、私の存在を通してミセスを、この人を愛してください。そうやって迎えたあの日ですね、午後、ミシミシミシと階段を降りる音、私の心の中に起きた反応に自分でびっくりしますね。また嫌な人が来たってついこの辺で思ったんですけども、イエス様に愛されているミセスが降りてきた。で、爽やかに挨拶を私はしました。なんか疲れた顔してたので、肩でも揉みましょうかって言ったんですね。自分の口から出てきた言葉に自分でびっくりしました。そんなこと言うつもりなかったんだけども、ミセスもびっくりして、本当揉んでくれるって言って、このおばあちゃんがそこに座ったのでですね、後ろ回って白髪いっぱいのこの頭後ろから見ながら、でっぷり太ったそのおばあちゃん先生の肩を少し揉みほぐして大変ない話をしたんですね。不思議な体験でした。これは自分がしてるんじゃないって分かりました。もはや私が生きてるのではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。あの日を境に、なんかミセスと自分との関係がガラッと変わったように思うんですね。イエス様はそういうことをなさる方だなって、最初の体験です。まあ、それからしばらくして私は進学校に行っちゃいましたので、そこで過ごすことは少なくなくなっていっちまったんですけれども、でも新しい人間関係あちらこちらの中で、もちろんね、自分の苦手な人はどこに行ってもいるわけですよ。その都度葛藤を覚えますけども、でもね、あの時からその人を嫌悪する、憎むということはもうなくなりました。どの人も葛藤を覚えた後、でもイエス様この人も愛していらっしゃるんだ、イエス様に愛されている何々さんというふうに見るようになっているからですね。キリストがここに、そのキリストが私の手足を、私の表情を、私の言葉をきっと導いてくださるんだろう。まあでもそれでもその意味での修行が足りませんのでまだまだ、かまかりませんが、でもとにかくこの真理は私の中にじわじわと根を下ろしてきました。で、天のお父様はこのうちにキリストを宿す驚きと喜びとを全てのクリスチャンに味わってほしいんではないかと思います。最近ガラテヤの手紙読みました。その中でパウロがこう言っている言葉に気がつくんですね。第2ポイントの 1,2,3,4,5,6 行目ですね。あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再び生みの苦しみをしています。ガラテヤの教会の皆さん、あなた方のうちにもイエス・キリスト様住んでいらっしゃるはずなんだけども、どうですかとね。でも実際接してみると、どうもそういう姿がなかなか見えない。あなた方のうちにキリストが形作られるまで、教会のあの人もこの人もね、イエス様が私のうちに生きておられるということを体験的に知れるようになるまで、私はあなた方のためにもう一遍生みの苦しみをしていますと言ってるんですよ。そしてエペソの教会のみんなのことを思うときにも、パウロはこの言葉、さっき読んだのがそうですね、エペソ3の15から16にかけてですね、どうか父が御霊によりあなた方の内なる人を強くして、キリストがあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。これが頭の知識に終わらず日常体験となっていきますように。17節の続きはまた明 愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして、神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。共に祈りたいと思います。どうぞ、立てる方はお立ちください。座ったままでも結構ですが、どうぞ今日のアウトラインの最後の祈り、この祈りを、まずゆっくり読んでみましょうか、ね。では、祈りどうぞ。天のお父様、あなたのご計画は計り知れません。平凡な私のような人間にも、イエス様の命が宿ってくださるとは大きな驚きです。恐れ多いことです。でもそれがあなたが望んでおられることなら、私は感謝して受け止めます。信じますから、どうぞ主イエス様、私の心の中にもお宿りください。宿り続けて、私の生活の隅々にまで満ちてください。私の思考習慣を満たし、私の趣味を清め、私の好みを治め、私の表情や言葉遣いや行動にまでイエス様が現れてください。アーメン。はい、アウトラインにはイラストも添えました。この3人の顔を見てください。ね、肉体的にお腹に命を宿んだったらそれは女性だけの特権ですが、でもこちらは男性でも。年齢に関係なしに、私のうちにも僕のうちにも、わしのうちにも。子供でもみんな自分のものとして体験できます。では皆さん、主を仰いで正直な祈りを捧げましょう。悔い改めと感謝と願いを。主イエス様、感謝します。私のようにあなたにも苦手な人がいるでしょうか。しっくりいかない。でもそこにイエス様をお迎えしましょう。イエス様にはできます。ハレルヤ。おお、聖霊によって豊かに臨んでください。豊かに触れてくださいましてね。楽しくしてください。イエス、一人一人との向き合う人間関係、どうぞ立て上げてくださいまして、心から愛して使えることができますようにお願いいたします。イエス様、あなたのことです。イエス様、あなたのことです。感謝します。どうぞ一人一人の関係。主イエス様、あなたを讃えます。あなたの愛の深さ、高さ、その広がりは計り知れません。どんな人も包み込む大きな愛。ペテロもトマスもイスカリオテのユダさえも、あなたは最後まで愛されました。誰も真似のできない完全な愛、その愛をもっと知りたいです。体験的に知りたいです。その愛で自分も愛されたのだ、今も愛され続けているのだ、 まずそこに思いを止めます。そしてその愛で隣人を愛するように、あの人も愛するようにとあなたが促していらっしゃいます。自分の決心や努力では間に合いませんが、あなたを心にお迎えすることさえできるならば、そしてあなたに内に住み続けていただけるならば、そしてあなたの愛が内なる人を強くして強くして育ててくださるならば、きっとできるはずです。イエス様、一人一人の心の世界をあなたが治めてください。隅々まで治めてください。満たしてください。そして良い関係をそれぞれの家庭で築かせてください。親子、夫婦、兄弟、嫁姑、お隣さんと、教会における兄弟姉妹の関係において、主よ、御手の中に委ねます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。